恩師。僕はね、ロマン派音楽が好きです。ロマン主義の精神。ね、19世紀のヨーロッパあたりの音楽ですか。恩師。音楽師。じゃねえよ、バーカって。ことで、恩師というトークテーマ、テーマ提案者は私、菊野太郎でございます。決して音楽師のことで恩師ではないです。今までお世話になった先生方的なことでね、話したいなということで、やっていきたいというふうに思います。はい。恩師、いますか？学校の先生恩師だって素直に言える人っていますか？ところで。うん、あの人マジ恩師。基本さ、学校の先生というのは嫌われるような気がします。僕はね、これといって嫌いってことではなかったんだけれども、なんだろう、付き合いの薄さっていうのがどうしても学校の先生、特にこのご時世の学校の先生っていうのはあるような気がするんですよね。塾の先生とかの方がよっぽど親身になってくれてるように見えるっていうね。まあ実際のところどうかは分かりません。うん、まあ高校生とかだったらね、塾とか通っているわけでもないから、学習指導進路指導の面で、頼りになるのなんて、両親と、まあ、先生ぐらいかな、大人だったらね。うん、まあそういう意味で、まあ一人ぐらい恩師っていうのがいるかもしれませんけれども、学校の先生の中でね、僕の恩師一人います。学校の先生じゃない恩師が一人います。少年野球時代の監督です。少年野球時代の監督、相当迷惑かけました、恩師に。はい。僕の、まあ、小学校から、まあ、車で5分くらい、車で5分だよ、車で5分、10分かな、早いと5分で着きます。近くに野球場があるんです。で、行くんですね、試合の時とかに。で、その監督の車に初めて乗ったのが小学校3年生の時、監督の車に乗って、まあ、あれじゃん、開会式があるからってことで行ったんですけど、まあ、もののさ、5分だよ。5分で吐いたからね、車酔い。うん、で、監督の車の後部座席が、まあ、ケクノのゲロでゲロでっつってね、誰に迷惑かかったって、監督にも迷惑かかったけど、周りにいる子供たちにも迷惑かかったよね。でさ、その野球場でちょくちょく試合するから、よくゲロ吐いてたよ。監督の車の匂いが臭いっつって、で、監督にめっちゃ気使わせてさ、当時のファブリーズみたいなね、古い時代のファブリーズを、シュッシュッシュッシュやってもらって、お、太郎、これで大丈夫かっつってね、もう60超えたおじいちゃんで、ね、そんないらん気を使わせてね、めっちゃ迷惑かけてます。はい。よく吐いてます。はい。ね、そういう、もうね、野球以前の問題で気使わせてましたね。で、あとね、まあ、平日練習やってるんですけど、少年野球の時ね。うん。親がね、いきなり、殴り込んできたんですね。僕の母親、殴るじゃないですよ。いきなりこう、ネット裏から親がやってきて、すいません、監督、太郎を呼んでくださいって呼ばれて、で、あんた太郎と、部屋が汚ねえから、帰ってこい。部屋が汚いから帰れ、野球の練習なんて行ってる暇ない、帰れっつって、で、親でそれが吐き捨てて帰ったんですね。はい。で、俺がもうワンワン泣きながら、すいません監督つって、部屋が汚いんで帰りますつってワンワン泣きながら帰りましたね。監督にごめんなさいつって、今思えばね、母すげえって思うんですけど、部屋が汚いから帰ってこいってってね。うん、まあ、確かにね、部屋汚かったんだけどさ、ね、そういうのがあったりとかして、めっちゃ迷惑かけてました。そんな僕をですよ、まあ、小学校3年生の最初の1年間は、トイザラスで売ってためっちゃちっちゃい野球のグローブ使ってたんですね。まあ、小学校3年生だからそれでいいや、みたいなノリもあったんだと思うんですけど、ファルコンという変なメーカーのね、グローブ使ってました。 で、監督がね、僕が小学校4年に上がった時に、もう見かねて、太郎、お前、グローブ、ちょっと上げるからって言われて、僕左利きだったんですけど、知り合いがソフトボールやってたんだけど、使わないグローブ左であったから、これやるって言って、あ、いいんですか？ありがとうございます。なんて言って、もらって、で、4月の一発目の、小学校4年生ね、一発目の試合で僕出させてもらって、9番、ライト、ケクノ君、あとみんな6年生。みんな、ピッチャーからセンターまで6年生で、俺だけ4年生。9番、ライト、ケクノ君。ね。何を評価されたのか全くわかんない。俺、ゲロ吐いたことぐらいしかよく覚えてない。ゲロが評価されたのかなと思いますけど。で、まあ、ね、そういう恩師です。で、まあ、若干僕もね、そういうことされるとさ、教師期待効果なんて、ね、教育心理で習いますけれども、なんか期待されると、なんかその通りに伸びるような、ね、感じなのかな。ね。ピッチャーに抜擢されてさ、その後、すぐね、なんか友達とね、野球の練習中にキャッチボールしてた時に、太郎お前こっち来いって言われて、ピッチャーマウンド連れて言われて、お前今度こっちでやれって言われて、でそれで、遠投をやって、毎日50球ピッチングするっていう日課がついてさ、ね、でそれで頑張らせていただきました。ずーっとね、体ちっちゃいし、筋肉もないし、打てないしってことで、それでもピッチャーやらせてもらってたんで、ずーっと9番ピッチャー、菊野太郎。それでもピッチャー続けさせてくれた。他の人たちの方が速い球投げれるし、他の人たちの方が、速くていい球投げるんです。それでもね、一人いました。監督。保護者と一緒にね、監督。菊野じゃなくて、僕にピッチャーやらせてくださいって、親と一緒に。それでもやらせなかった。僕にやらせてくれた。ずーっと。で、まあ、結局、ピッチャーやらせてくださいって言った子はやれなかったから、やめて別の、なんか、リトルリーグとかに行ったみたいなんですけれども、ずーっと僕にはやらせてくれてて。で、まあ、それがエコひいきなんじゃないかっていう説が流れてて、保護者会では僕が結構、親の中でいじめられてたみたいですね。だからこう、まあ、その辺を監督もいろいろ受け止めてくださってたみたいで、っていう話はね、僕が大学入ってから母から聞いた話だったんですけれども、本当にさ、ありがとうって、ただ僕が左投げだったからってだけじゃなくて、何かを買ってくれたのだとすればね、本当に嬉しい限りだなっていうふうに思います。それがないと本当に僕何も自信が持てないまま、なあなあと野球やってただけだったような気がするしね。で、その監督が本当に大切にしてくれてるんだ、俺のこと、と思ったのが、最後の大会ですね。秋の大会。6年生最後の大会の時。僕もさ、小学校3年生から野球やってて、小学校3年生の時の、ね、当時の6年生の先輩の最後の試合見ました。4年生の時、最後の試合。まあ、その時もう僕、試合出場してる、してましたけど、3年生の時、4年生の時、5年生の時って全部最後の試合っていうのを見てきて、監督が最後の試合の時にどういう反応するのかっていうのがもう分かってるんですよね。で、何も涙も流さない。うん、もうそれがお前らだからみたいな感じで、さっと行って、さっといなくなるんですよね。なんか、さっと、結構味気ないなと思って、まあそんなもんかと思ってましたけど、僕たちの時ね、一緒になってワンワン泣いてくれてたんですよね。そう。でさ、当時僕ね、当時も僕、なんと4番ピッチャー菊野だったんですけど、同点で延長、まあ、促進というルールだったんですけど、僕たち高校ね、で、先行のチームに延長で1点取られて、で、さあ、追い返すぞって言って、ツーアウト、一、二塁、まだ覚えてます。ツーアウト、一、二塁で、4番ピッチャー、ケクノに、打順が回ってきた。ここで俺が、一打やれば、逆転で、サヨナラも狙えたっていうところで、僕、未だに覚えてます。ショートフライで、僕の打席で終わり。酷だった。で、まあ、俺がさ、泣かないわけないじゃん。自分で投げて、 で同点に持ってかれて1点取られて自分で負ける、で最後自分で打てずに終わる、もう俺のせいだって思わないわけがなくて、で俺はもう隠れてワンワン泣いてて、で周りの人たちもワンワン泣いてて、で、普段だったら監督が試合に負けたぐらいで泣くなって言ってる、あの監督が泣いてくれたっていうところにね、やばかったんですね。卒団式の時もね、あの泣いてくれたんですね。はい、別に泣いてくれたからいい恩師ってことではないけれども、その気持ちとしてグッとくる何かというのがあったよね、そこにね、うん、っていうことです。はい、未だにね、あまりこうご挨拶に行けてないのが、辛いんですけれども、そういう恩師っているんですよ、僕の場合。学校の先生じゃないんです。卒団するときに手紙もいただきました。未だに保管してます。はい、僕はね、あの当時あのここ最近塾でね、生徒から3月に卒業した生徒、ケグの先生今までありがとうございましたみたいな手紙結構もらいました。管理に困るから捨ててないですけどね、あの全部でも、あの汚くなったら困るから全部スキャンしたんですよね。監督の手紙だけはスキャンできなかった。なんかできなかった。うん。なんかそこにね、生徒も生徒で大事なんだけど、監督はどうにも、なんかデータとして残す、データとして複製じゃないけど、コピーというか保管するのがなんか違うなっていう、手紙があったのでね。はい。監督は、太郎がずっと辞めてもずっと忘れないよみたいなこととか書かれていたわけですよ。綺麗な字書くんですね。それでなかなか僕の恩師は少年野球の時の監督です。はい、当時こそ怖くて怖くてしょうがなかった監督ですけどね。うん、まあ、僕もゲロ吐きまくったからね。僕ね、マウンドでもゲロ吐いてましたからね。わかります？ピッチャーがマウンドでゲロ吐くんだよ。何回かやってます。はい。試合中ゲロ吐く。マウンドで誰もが注目するあのピッチャーマウンドでゲロ吐きます。ゲロ吐いてもまだ投げます。で、やめろって言われて、早くどっか行けって言われて、で、ベンチに引きずり下ろされてね。あるいは、レフトにね、一個下のピッチャーがいるのね。そう、小学校4年生の時です。はい。で、その子まだピッチャーやったことのない新米のやつね。で、そいつにノックアウトされたことに対してね、もうめちゃくちゃプライドが傷ついてね、ワンワン泣きながら、ゲロ吐きながらレフトで守ってましたね。そんなこともよくあります。はい。当時、それは小学校の時の恩師ね。うん。中学校の時、恩師。英語の先生。塾の英語の先生。もうね、いろんな噂が飛び交ってた英語の先生です。まあ、某、イニシャルで言うと、KO 大学。あ、イニシャルになってねってね。KO 大学並み、あるいはそれぐらいのね、ものを超えるところを受験する子供たちに、受験指導をしっかり完璧にできてたという予備校の先生だったんじゃないかという噂の近所のおばさんがいたんですよね。で、その近所のおばさんにずーっとその英語を教わってて、で、その先生の授業をずーっと受けてると、あの英語の授業困らないんですよ、学校で。で、僕もさ、英語が得意だったんですね。中2の中間テストで満点取ったり、高校の時も一番最初の定期試験、1年生の時の一番最初の1学期の期末テスト、100点取ってます。学年トップ取ってます。それも全部その先生が教えてもらった。で、あの、ここ出るよって言われて、ディフィカルト、まあ今でこそ普通ですよ。ディフィカルトの、派生と、屈折の形、あの品詞が変わったりね、意味が変わったり、その接頭辞とか接尾辞をつけることによって品詞が変わったり意味が変わったり、するやつ出るから全部押さえとけって言って本当に出たんですよね。そこが一番正答率低かったとこなんだけど、そこで誰よりも差つけて学年トップ取った。すげえと思ったこの人で。その人の授業を受けてて、この授業 俺だけが聞いてんのもったいねえな。で、この授業を俺がみんなにやったらもっと貢献できんじゃねっていう発想、めっちゃ生意気だよ。大して知識もねえクソガキがだよ、菊野太郎くんが。ねえ、この先生が言ってることを俺がそのまんま、ねえ、あの、一斉指導でやったら絶対みんな英語できるようになるのになーって思って聞いてて、それで、英語教員やりたいって思ったっていう話です。はい。で、多分ね、この恩師というこの木曜日のね、配信が流れている時はですよ、すでに、僕、教育実習中です。はい。あの、5月の1日から24日まで、あの、3週間の教育実習に行ってる最中です。僕はもう本当に教員免許取ります。教職に就くかどうかは謎ですけど、少なくとも僕に教員になりたいって具体的なビジョンを立たせてくれたという意味での恩師は、その塾の先生。で、まあ、今でこそね、塾で3年、まあ、2周年3年目か、今先生やってますけど、僕もそういう先生になりたいですっていう話を塾でね、面接で言いました。で、それで採用は、バイトはね、されては、いるので、はい。うちの塾のバイトのね、バイトの採用の合格率 40% いってないからね、30何%。その、そこそこ厳しい倍率をね、くぐり抜けて、今の個別指導塾のアルバイト講師をやれているのでね、その情熱を忘れることなく今の子供たちと接していくつもりだし、仮に教員になれたとしたらその情熱、そしてその先生のようなこう影響力のある人になりたいなっていう気持ちを思わせてくれたのはやはりその英語の塾の先生かなというふうに思うので、僕にとっての恩師、少年野球時代の監督、中学時代、あと高校時代もそうですけど、中高の英語の先生、恩師かな、思います。大学でもね、今現在の恩師はいますよ。まだね、恩師確定ってわけじゃないですけど、はい。僕の卒業論文をポッドキャストで書いていいよって言ってくれた人はね、それなりにね、今もうすでに恩師だなって思ってます。あの、自分の趣味を、あの、研究と結びつけていいんだっていうことをね、ガチで教えてくれた人ですね。で、今、英語教育っていうか、英語の語彙習得研究が専門ですけど、専門にするんですけど、僕がね。語彙の研究と、その、語彙の習得を音声でアプローチしたいっていうことを言ったら、じゃあポッドキャストでって話になって。はい。まあ、ね。まあ、とりあえず1年間、その学士論文を書くために、その先生と悪戦苦闘していろいろ頑張って、やっていきたいと思います。はい。で、その先生のとのね、付き合いが、もし教員になれば、ね、いろいろ学会とかでも結びつきがあるかもしれないし、はたまた大学院でね、修士課程進むかもしれないし、下手したら博士課程ね、ケクの教授、リアルケクの教授になるかもしれないしね、わかんないですけども、その先生との付き合いというのも大切にしていきたいということで、必ずどこかに恩師いるんだなっていうのは今こう話してみて感じました。それは必ずしもこう大学とか学校みたいなところではなくて、何かこう集団の中に、きっといるんだなって思います。はい。したがってあれです。はい。結論、私菊野太郎の恩師、少年野球時代の監督、塾の先生、して教授。うん。ちなみに言うとね、僕教授言ってるんですけどもね、その先生のステータスね、教授じゃないんだよね。なんかね、教授になるためには、なんか書類提出しないといけなかったみたいなんですけど、その時の、その、担当の、その、僕がいつも教授言っている教授の教授が、その書類を提出するのを忘れてたってことで、肩書きは実は教授ではないです。はい。教授級のことはやってますけど、教授ではないらしい。はい。だからね、はい。 そう、教授のステータスは教授ではありません。はい。まあ、よくこの番組でも、ポトナインティーズでも、テクノロジートークステーションでも、教授教授言ってますけど、実は教授は教授じゃないです。はい。以上。この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。アクセスランキングにも参加しておりますので、ぜひともポトナインティーズトップページワンクリック、ツクリックしていってくださいね。ですか。はい。私、ケクノ太郎、5月からもう早速、今もやっております。もうゴールデンウィークなんてなかったって感じで、もう教育実習、もうめっちゃ悪戦苦闘してるはずです。毎週木曜日のポットナインティーズだけは予約配信でも何でもして、この3週間、たった3つのエピソードぐらい予約配信ぐらいできるでしょうということで、今予約配信めっちゃやってます。ということで、今実はまだ4月です。はい。そんな感じでした。はい。じゃあ、終わりますね。ああ、そう。あのね、よく忘れるんだけどね、まだね、あれだよね。あの、ジングル流してないよね。そう、ジングルは最後に流します。はい。ということで、以上、西暦2013年4月、4月じゃねえ。これ配信いつだっけ？配信いつだか忘れちゃった。5月のいつだっけ？うん、今ちょっとね、iTunes のカレンダー起動してます。いつもね、このエンディングがね、ぐだるんですよね。はい。5月の4日ですね。はい、4日です。失礼いたしました。4日じゃねえ。2日だ、2日。はい。ぐだってすいません。以上、西暦2013年5月2日木曜日の、Pod 90s。